皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は会えることをたっとしとなすです。聖徳太子の話はみんな学校へ習うわけでありまして、和をもってたっとしとなすという言葉はよく言われて、で会議の場でもですね、とにかく上の言ったことに全部従えと、みんながイエスって言ったらお前もイエスと言えと、談合は必ずですね、なんかその参加しろみたいなね、まあそんな雰囲気で語られることが多くて、それが和なんだと。それこそ猿団子みたいな形でですね、大ボスを真ん中にしてみんな取り囲めと、そういうのが和なんだというふうにこう言われるんですが、どうもそうじゃないんじゃないんでしょうかね。やっぱりこの日本の歴史を見ても、そういう陰険な談合によって国が開かれたって話は見たことないですけどね。こう歴史読んでたってですね、そんな無理変に原稿積んでですね、そんな、なんて言いますかね、猿団子みたいな防衛的消極的な形で未来が開いたなんてことはどこにもなくて、それをたっとしとなせなんていうことはおよそありえないことですね。そんな風に日本になってませんもんね。ですから和をですね、会えると読むと逆によくわかるんですね。会えることをたっとしとなせと言うと、実はこれものすごくよくわかりますよね。聖徳太子の時代っていうのは仏教が入ってきた頃ですね。大陸から高麗の僧が持ってくるわけですよ。あれもくせ者でございましてですね、隣の朝鮮半島の百済っていう国は高麗から仏教入って、その百済の王様があんまりにも仏教に入れ上げすぎちゃってですね、巨大な伽藍や巨大な仏像を作っちゃって、それで国力疲弊しちゃって、それで結局滅ぼされて国なくなっちゃうわけですよ。すごいくせ者で、当時の仏教っていうのはですね、要するにその宗教の裏側にとんでもない利権勢力いたわけですよね。しかし彼らはその、まあ高度な文明文化を持っていましたから、まあそういうものに対する興味がみんなあるんで、やっぱそれはこの、新しいものに飛びつく人たちの気持ち止めることができないから、やっぱどうしても仏教入ってきちゃうと。それまで日本では、仏といったもののことですよね。もののべしって言葉でわかるように、ものはものを扱う役割の人が扱ってたんですね。ものが真ん中じゃないんですよ。ものはあくまでも、その、道具なんですね。だからその、ものは真ん中に持ってこない。真ん中にあるのは精神で、で、ものはまさにもののべしで、ものとして扱ってるわけですよね。しかし、そんなことはないと。仏教はあれ、物教ね、漢字で書けば物教にも書けるわけですから、あれ出てきて、この物の方が真ん中に座るわけですよね。巨大な伽藍作ったり、仏像作ったり、日本でも始まるわけですよ。で、その国民もですね、当時の国民も、今でいう徴用ですね。あれにこう駆り出されてですね、大変な苦心惨状舐めちゃうわけですよね。で、まあ、そんなような状況の中で聖徳太子たちは、まあ、聖徳太子含めて、まあ、空海とかあの辺の時代の人たちは、この仏教を全部こう、ね、掘り返すこともできない。全部入れちゃったら国もなくなっちまうと。くだらみたいに全部こう捉えちゃうと。どうするのかっていう時に、神道を後ろにくっつけるんですよね、あれ。神仏集合ですよね。仏教の後ろに神道をくっつけちゃうわけですよ。言ってみれば、その、仏教を神道で、あれ、包んじゃうわけですよね。まあ、神道で発光させちゃうっていうのかな、仏教ね。だから神道ってのはまあ、今の神道とはちょっと当時違うんでしょうけども、やっぱこうなんて言いますか、日本古来の何か考え方とか哲学だとか、神に対する考え方があって、この上に、まあこれを抜かたことすれば、そこに仏教という、まあ、野菜、キュウリみたいなものを置いて、で、それをちょっと会えるわけだな。その、会えるわけです。ぬか床会えてみる。そうするとなんか神仏集合の、まあ、キュウリなんだけども、漬物のキュウリができるわけですよ。これがその神仏集合の、その仏教ですよね。だからそうすると日本にこう定着するわけですよ。まさに発酵食品としての、この仏教が定着いたしまして、 だからそれから、まあ、明治維新まで1000年近くですね、1000年以上ですね、日本でこの神道と仏教が一緒になった新たな形がこう生まれていったわけですね。しかもこれはなんか面白いですよね。次々と新しい神が生まれていくんですね。だからもう江戸時代なんてなるとですね、この神仏修行の神様の名前、もう仏っていう神っていうのか、もう名前がですね、もう無数にあるわけですね。よくわからんわけですよね。一体何を祀ってるのかよくわかんないような仏というか神の名前が無数にある。まあまあ発光していくってことはある意味で言うと、こう、どんどんどんどん生命が、ね、その活発に生まれてくるってことですから、微生物がどんどん活発になって、どんどん新しい生命が生まれていくってことで、まさにあの、神仏崇高なんてそんな感じだったんじゃないですかね。特に江戸時代ですよね。どんどんどんどんいろんな方、いろんなところでいろんなその、まあ、神仏が生まれて拝まれるようになっていくと。最後本当はわけわかんなくなっちゃって、まあ、明治になって、それやめてまた仏教と神道をこう分けるわけですけども、ああいうなんかこう、会えるっていうことってのはすごく私は日本の重要な知恵だと思うんですね。こう、なんかこう、真似をしたとよく言われるわけですよ。海外から入ってきたのも日本を真似をしたと。車もそう、飛行機もそう、それから、テレビもそう。がまさに昔は仏教もそうですね。しかしやっぱりこう、日本が、日本式に会えると、やっぱり、ちょっといいもんなんですよね、これ。だから逆に日本から逆輸出されるわけですよ。まあアメリカの経済なんかそれで逆に参っちゃったんかもしれないですね。知りませんわな。なんかやっぱこう、会えるっていう作業を一つ日本でやった後に出てくるものっていうのは、日本人にとって使いやすいだけではなくて、実はよく見てみると、世界でその後、やっぱり広がっているものも結構ありますよね。だから、やっぱりこの、新しいものに対してどういう態度で臨めばいいかっていう、ものすごく重要なところを日本はそうやって古来から答え出してんだと思うんですよ。新しいものを入れるか入れないか、絶対入れませんと、まさに昔の攘夷ということでやると、これは日本が持たない。なぜかというと、その新しい文化文明が海外へどんどん広がっていったときに、それは必ず力を持ってきますから、それ全く何も、その、接しないでいると、最後こちらが弱り果てて、まさにソビエトが崩壊して、西側に乗っ取られちゃったみたいに、一時乗っ取られちゃったですね。あんな形で全面敗北になっちゃう。そうしたら元々の自分たちの強みを残すことすら、文化伝統を残すことすらできなくなってしまうかもしれないと。これはだから、今はいいように見ても、あと本当に収拾のつかない、失敗につながる可能性がある。じゃあ、その全部入れてみる。例えばその、この20年間みたいに、アメリカの利権屋に言われて、いいですか、ヨーロッパの利権屋に言われて、いろんな制度を全部入れてみると。ね、その法科大学院も作ってみたとかですね、なんか、金融ビッグバンをやってみたとかですね、こういろいろやってみる。しかし、その、ただ単にこう、入れて、で、向こうの人間にどうぞ好きなだけ稼いでくださいって言うと、それは荒稼ぎされて、ある時その全部持ってかれて、で、持ってくものがなかったら彼ら帰って、結局何も残らないって姿なんですよね。だからその、ただ単に金稼ぎだけにやってくるような連中に好き放題させておいたら、稼げるだけ稼いで帰って、あと何も残らないという形だから、丸ごと入れて、勝手にやらせるっていうのも、これダメなんですよね。この20年間の、いわゆる、新自由主義、新保守主義の失敗の根源そこですよね。とにかく、何にも考えないで言われた通り、受け入れてやってみる。これで失敗したわけでしょ。やっぱり本当の答えはその真ん中にあるわけですよね。上手に会えるってことですよね。考えてみれば明治維新もちょうどそうで、江戸時代までの古い日本がちゃんとまだある時期に、ちょっとこう、開国をして、外のものを入れて、で、この西洋文明を、まあ、言ってみれば、漢文だとか、武家の素養で育った人たちが、その英語の文化、ドイツ語の文化を日本のものにこう、あえていくわけですよ。そこで新しい翻訳の言葉も作り、まあ、翻訳して漢字にしたりね、日本語に漢字にしたり、ひらがなにしたりして、で、まさに、あえた形で日本を作り直していくと、進化させていくと、いうことをやってたわけですね。これはなかなかのもんじゃないですかね。だから、あれ、いつまでも上位上位ってやってたら、それこそ本当に、いつか植民地になっちゃって、何もなくなったかもしれないし、あるいはなんか、一気にね、 外国勢力と組んで全部こう中入れちゃったりすると、まあ、これはまた本当に植民地でありますから、まあ、それは外国と組んだ勢力だけがいい気になっちゃって、あとがろくなことない。もちろんそういう勢力も昔もいるんですよね。一部じゃいるんだけども、やっぱり一番根幹のところは、まあ、そうではなくて、やっぱこう会えるということで、日本をいかに維持するために外国を利用するかみたいな、それを堅持していたから、まあ、最後までなんとなくこうやっぱりギリギリのところでは助かって、まあ、結果的に明治150年で一つ進化した日本が生まれてきたと、私はこんなことじゃないかなと思うんですね。ですからこの会えることをたっとしとなすというのはすごくやっぱり重要なことで、だからこの150年間も西洋文明を日本の中で会えてきますから、この中で数々の新しい何か生まれてきたわけですね。いろんな新商品も生まれてくるし、それから新しい食べ物も生まれてくるし、新しい制度も生まれてくるし、まさになんかそこが発酵の場となって、新しい生命が次々連鎖反応的に生まれていったという、そういう世界だと思うんです。しかしなんか最近ですね、この10年、20年ぐらい、それがどうも止まってる感じがするんですね。例えばインターネットとかですね、まあ外から入ってくる、まあものはいろいろありますよね。データベース技術、今だったらブロックチェーンとか。しかし、まあ、非常に限られてるんですね、そういうものって。まあ、例えばスマホなんかもそうですね。その限られていて、で、その周囲は確かにいろんな形で進化進みますよ。確かにそのインターネットだって日本風に結構会えてる部分もあるし、それからブロックチェーンだって今後会えられていくんでしょうね。でもやっぱりそれはものすごく限られた分野で、あと全体を取ってみると、なんか、その新しいこう細胞分裂みたいなもの、新しいもの生命が生まれていくって姿はあまり感じられないんじゃないでしょうかね。だから日本全体活気がないと、まあこれは日本だけに多分限らないことで、先進国は、まあ新興国はまだもう少し余裕があると思いますが、先進国の場合はやっぱりもうそれなんか新しいものが生まれなくて腐敗が広がってるという、なんかそんな状況なんじゃないですかね。そうするとここで我々はもう一回ですね、日本の場合は会えるということをしなきゃいけないんだね。会えるにやっぱ二つあると思うんですよ、ポイントが。一つはやっぱりそのぬか味噌例にとってよくわかるんですけども、ぬか漬けを、そのぬか床ですね、これがやっぱりその土壌なんですよ。その新しいものを受け入れる土壌がまず大切で、二つ目が何をそこに持ってくるかですよね。で、その土壌の方なんですけども、まず腐ってたらダメですよね。だからその組織文化で言ったらば、建設的文化、建設的スタイルの文化になってないと、それはやっぱりダメですね。こう、異物を排除しようとか、で、これを利用して金儲けしようっていう考え方は、それはやっぱりその会えるっていう考え方と全然違って、だからそれはこの、言ってみれば排除の論理になるし、あるいはなんか利用して金稼げ稼げっていう、本来の姿と違う方向に行っちゃうわけですね。だから見ざる聞かざる言わざるの文化だとか、金儲けのためなら何でもしようっていう文化、そういう組織文化のところでは会えるってことはまず難しいですよね。会えることはできないと思います。だからやっぱりそういうところは進化できないんですよ。だから国中そういう消極的防衛文化だとか、あるいはこう積極的防衛文化だとか、要するに防衛文化が広がっているところは会えるってことができないから、それ発酵が進まないから、新しい生命生まれてこないんで、その周りにはですね、なかなかその新しい取り組みだとか、新しいものが出てこない。やがてみんな腐敗してきて、疲れ切っていく。なんかその、ぬかみそがですね、腐り始めた状況ですね、みんな腐っていきますよね。そんな感じなんだと思うんです。ですから、まず、積極的なスタイルの形に組織文化を変えなきゃいけなくて、やっぱりだから、まず一つは、ぬか少しかき混ぜてみますかね。上下天地返ししてみますかね。上下天地返しするだけでもだいぶ時間じゃないです？上の方が腐ってることよくありますよね。ぬか味噌ね、上が腐っちゃってるってケースじゃないですか、今なんかね。上が腐敗しちゃっててですね、下までどんどん腐敗が降りていきそうで大変だってな状況って結構あるんじゃないです？で、本当に腐敗が広がっちゃったら、それ、腐敗したと取らなきゃいけないんだけども、腐敗しかかってるところっていうのは、立て直しが効きますよね。上手に混ぜると、立て直しが効くわけで、それ。それから、ぬか床とか、ああいう発酵物っていうのは、水入れすぎたら腐りますよね。これ金ですよね。水イコール金で、これ金入れすぎたら腐るんですよ。 だから金あんまり入れちゃダメなんですよね。ほどほどの惜しめり程度にしとかないとダメで、だからそのなんか新しい馬やるときの土壌には金を消して入れすぎちゃダメですよね。それから時々やっぱり風入れなきゃダメなんですよ。風入れるっていうことは組織の中がいつもその同じメンバーで固まって一切よそから何も入れないとか、よそに情報を出さない、入れない、よそから入れない、これはダメですよね。やっぱ風、組織の風通しを良くするとともに、外との交流をよくやってなきゃダメですよね。風をよく入れなきゃダメですね。だからそういうまず組織を自分たちで作ることが大事で、まあそれは既存の組織でできなければ、新しい組織作るしかないんだけども、やっぱちょっと時間かかりますよ。ぬか床みたいなのができるまでには。すなわちそれは一つの共同体だから、複数の人たちが、その、同じ仲間だと思っていないと。同じ仲間だと思って共に手をつなぎ合いますから、そこがまさに発酵が進む状況になるわけで、共同体として一緒にやっていこうという気になっていることが大事ですよね。そういえばとにかく作りましょうと。で、新しく入れるもんなんですけども、やっぱり生き物だけダメですよ。それはですね、この、ね、ハンマー一つぬかむとこに入れたって、それは、ハンマーはハンマーだな。鉄の塊に入れたって、それはなかなか、発酵はならないんじゃない？錆びることあってもですね。やっぱこう発酵するんだから生き物でないとダメで、やっぱり一番は人ですよ。やっぱ人ですよ。新しい人入れてみることですよ。一人でもいいから、なんか今までと違う人を入れてみることですよ。だいぶそれで発酵進んで、その周りでいろんなこの、その一人が来て、で、その新しい共同体の中に、その一人がこうね、取り込まれる形で、でしかしその新しい人が入った上にそこから新しいものが次々生まれてきて連鎖反応的になんか新しい取り組みとか新しい商品が出てくるってことはありますよね、それね。こういう姿。それからあと、物の考え方もある種生き物ですよね。こういう考え方で組織運営したらどうだとか、例えば二宮尊徳のやり方はどうだとか、あるいは品質化の改善のやり方はどうだとか、これもある種生き物ですから、まあそういうものをこう取り入れてみると、その、まあ、ね、過去の人の言葉であっても、それは今の人の言葉として、生き生きと蘇ってきますよね。で、それがこう、日々、みんなをこう、元気づかせて、新しい方向に連れていくってことができますね。あるいはその、新しい発明でもいいですよ。それから新しい機械でも、要するにそれが、生き物であればいいわけですよ。それはその、動物とか、植物だとかいい意味ではなくて、要するにそれが、その、作った人、開発した人、発明した人、その人の思いとともにあればそれでいいわけですね。機械は有機物として生きてるわけですよ。そこでね、種はこんな風にして作って、こんな風に改良して改善して今日に至ってますと、もうそれだけで十分なわけですね。まあそれ、生き物としての機械がそこにあるわけじゃないですか。とこう生き物を入れてこないとダメなんですね。まあこんな感じでさ、こう、今世の中を見渡すと、結構やると面白いことってあると思うんですよ。やっぱりそれは、まず視界を広げなきゃいけませんわね。下向いてたらもうちょっと前見て上見なきゃダメだよね。なんか新しいものって結構会えたら面白そうなものって近所にあるんですよね。だからなんかこういろいろやってみるといいんですよ。やってみると今までできなかったこととかなんかやってみるといい。やっぱそれはやっぱり自分の中の意欲が高まってなきゃダメだね。世の中こう面白いと思う気持ちがないとダメなんで、だからこう最初からヘリクスこねて、この変な利回りの計算とかですね、採算の計算なんかするから万事うまくいかないわけで、そんなことしないで、まあ少しですね、その意欲の中でこう、物事を作っていくと、意欲の中で何かこう、会えていくというふうにしないとダメじゃないかな。まあそうやってこう、会えるっていうことをやったときに、おそらくですね、その、まあ、今の世界っていうのは、実はその、ある種、この技術や文明画の水準が、ほぼ均一化の方向に向かってますよね。だからこの後というのは、なんかふとしたことで、会えることによって、何か新しいものが生まれてくるチャンスがすごく大きいと思うんですね。要するにこのあまりにも格差が大きいときは、根本的になんかインフラを入れ替えるみたいなところが忙しいでしょう。会えるなんかっていう、もう、仮にやったとしても、ものすごく激しくなるわけですよね。革命騒ぎみたいなことが起きたり。でもやっぱこれからは、確かに今のところはしばらくそういうのあるかもしれませんけども、なんか、ある種文明の水準、文明の水準がこう、同じようになってくると、技術文明の。今度は緩やかにですね、 なんか改良改善加えていくっていう形での進化が期待できますよね。そうするとこれは、まあ、人々の成長持続可能性にとっても大変いいことだと思うんですね。まあですから、その改めてなんかね、今みたいにこう会社を切り張りして売ったり買ったりしてもダメだし、なんか変なものかね、この勉強してそれを無理やり取り入れようとしてもダメなんで、まあ共同体を作って、まあそれこそぬか漬けのようにですね、しっかり発酵させて新しい生命を次々生み出すと、こういう和を持ってたっとしとなすという、会えることを持ってたっとしとなすという、この原点にね変えることが一番重要ではないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、会えることをたっとしとなすということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。